8時になりましたので始めたいと思います。本日はお忙しい中、佐賀の戦国史第5回質疑応答会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます佐賀戦国研究会の畑島と申します。今回の質疑応答会は3時間を予定しております。今回ラジオ形式の全編収録をこの質疑応答会で予定しております。後日 iTunes ポッドキャストにて全国へ無料配信する予定ですので、気になられた方は佐賀の戦国史ポッドキャストでインターネット検索をしていただけると幸いです。今回の講師は前回に引き続き歴史家作家の中西武先生です。詩伝鍋島直重の著者として知られていますが、学研の歴史雑誌歴史群像にも多数執筆されておいでで、今回お忙しい中お越しいただくことができました。近所としましては歴史群像11月発売号掲載の徳川の大軍を苦しめた宝家最後の総大将新設大野春永があり、現在全国の書店にて発売中でございます。また1月発売号でも幕末を駆け抜けた幽谷の警護兵集団長州騎兵隊を執筆されていますので、もしよろしければ書店に行かれたら見られてください。それでは中西先生よろしくお願いいたします。皆様拍手をお願いします。
中西であります。年もお質問やった中ご来場いただいた皆様方、本当に佐賀の戦国史に興味のある方々とお見受けしまして、大変ありがたく存じております。こういう高いところから、お話しさせていただくので、今日みたいな本当に、なんと言いますか、和気あいあいアットホームに今日はやっていきたいと思います。質疑応答会、もうどういう質問が出されるかをいただけるかということで、こちらの方の準備もですね、どうしようかと、もう本当に都市空間無手数で行こうかと思ってて、実際それに近いことになっております。分かることはお話しします。そして、私の意見であるとかそういうことも述べさせていただきます。どうぞ、そのあたりのことをご容赦いただければと思います。どうしよう、どういった感じでやるかということで、ひな形としてちょっとまずは主催の深川さんから一件いただいて、でその後続けていこうと思います。いいやおいおい、ちょっと お話もこちら側もさせていただきたいことがあったりしますので、まずはお願いいたします。
はい、じゃあ先陣で最近大河ドラマが最終回を迎えましたが、皆様もご存知かと思いますが、栗山善介が鍋島直重様がお味方したいと申し出てきているということで、黒田の勢いに恐れをなしたかというふうにですねコメントしてましたが、実際関ヶ原後の九州の情勢としてはドラマでは黒田助水がこう迅速に九州を平らげていくような設定でしたが、実際その黒田の勢いに鍋島は恐れをなしていたんでしょうか。みんなを代表して聞いて
た。いや、そのようなわけはないと思うんですけれどもということで、この辺りはですね、本当に近年その関ヶ原合戦というか関ヶ原戦役の見直しというか研究が進んでおりまして、今年も何冊かもう専門の研究者の方が一般書でも出されておりますが、本当に混沌としておりまして、九州の情勢も混沌としておったわけですよね。でもうどちらにつくかであるとか、そういったことも分かんない状況で、実はその中でちゃんと古文書で同時代史を古文書で抑えて、終始家康に味方する与党であろうと、そういうのを密かに、ある意味密かにですが、示しておったのは実は鍋島直重公だけだと言ってもいいような感じがあります。 まあ、通説的に、上方の方で騒動が起こった際、九州の治安維持というか、そのために家康は、直重公とそれから黒田上水と、加藤清正に、まあ、彼らも実際にはその上洛して、会津征伐に、参加するような意思が少なくとも鍋島隆三寺にはあったし、で実際行ってますね。で黒田も息子をやっておるわけですが、しかし、その九州を抑えるために3人を残しておいたと。で、この連中はもうみんな家康の与党で、実際、彼らが家内の戦力を持って、おったから、九州の方は、まあ、実際、関ヶ原が集結するまでは目立った動きはなかったということになるんですけれども、その中で黒田助水だけが実際に兵を集めて、そして兵を挙げて、周辺の西軍方の城を平らげていったと、いうことで、もう言ってみればこれが唯一活発な、まだ中央が決着してない時期での九州における活発な軍事行動で、で、それだもんだからその黒田が、まあ、官兵衛がこれがその九州を平らげてみたいなイメージがついていくんですが、これもよく見たら何のことない、中津周辺、豊前、そして豊後、この一地区だけなんですね、実際に官家を交えたというのも、それもこれは毛利の援助を得てというか、毛利から命じられてと言っていいでしょう。大友義と吉宗が、これが、まあ、丘陵復帰のために豊後に上がる、これなんかがまさに、軍師官兵衛の前ですかね、最終回の前の回ですかね、あそこで描かれていたような石垣原の合戦と、西の関ヶ原なんて言われるようなものですが、もうあれだけですね、ですから、まあ、ですからそれを恐れて、鍋島がなびいたというのはこれは、ありえないわけで、先ほどもお話ししましたけれども、実は鍋島直重の方がまだ早い段階、8月の頭ぐらいの段階で、中央の奉行衆から味方せよと、でそして兵を上らせよという書面が来たんだけれども、書状が来たんだけれども、こういったこと言ってきてるけど俺は、まあ、うまいこと言いくるめて、でずっと、江戸の大夫家康ですね、これに協力するつもりだよということを、その上方の情勢も合わせて、官兵衛に教えてるんです。ですからどちらかといえばイニシアチブは直重の方が取ってたような感じで、で官兵衛が兵を挙げたのも実は9月の9日ですからね、それまでずっと見とるわけですね、状況を見てるわけですから、で、まさにその九州をどうこうしてというよりは、まあ、これを機に、まあ、既得権益として、周辺のところを切り取っておこうというそのくらいですから、で、もうこれもどちらかといえばその後関ヶ原の本線の方で、黒田長政が大活躍する、で、そういったこともあって、まあ、その黒田とその徳川家康、これの関係というものが、まあ、その時点でもう完全な与党ということになってますから、でその後の九州処分について、黒田助水が官兵衛がこれがイニシアチブを取るようになったということはこれは間違いないわけです。これは戦争が終わってからです、中央のね。で鍋島は残念なことに、勝重がポカをやりますから、これはそういう、なんと言ってみればその全く失点のない、黒田の下風に立たなきゃいけないのはこれは仕方がない、そういうことです。で黒田がその鍋島を顎で使えるとかそういうことはないわけですが、今回のドラマなんかでもあれは黒田視点から描いてるから、描いてるからそうなるわけでして、で本当に鍋島直 繁を貶めるような意味であんな卑怯者だとか、二股公約だみたいな感じで描いてるんではなくて、あれはもう単純に、官兵衛揚げのために鍋島を落としてる、ということで最低の演出なわけなんですが、そうだと思えば腹も立たないというところで、本当だったら本当だったらじゃあもしもそんなつもりでやるんだったらこれはもう県知事が NHK に抗議しなきゃいけないような本当にあれはひどい演出ではあります。そんなところでよろしくございましょうか。
ありがとうございます。マイク回していきますんで、
私は沖の方で、共同研究の方をしているもので市川と申しますけれども、竜造寺の方からすると、鍋島直茂は不義ではないかというふうに、基本的に思っている人間です。政治学上ですね、まあ、もうその時 の全国的な状況によって直茂でなければ、この差 が保てたのかなということは確かに思いますけど、不義は不義だと思うんですよね、私は基本的に。それで、まあ、今まで公式に4回、それとプラス1回で5回の講義を聞かせてもらったんですけども、重要なポイントとして その今山の戦いが元亀元年1570年だとすると、それと沖田の当てで鷹の部が死ぬ1584年、それと今話し合っていた関ヶ原ですよね。その中で私が一番引っかかりに思っているのは、沖田の果ての1584年からその関ヶ原まで時間的にざっと言えば15、6年あるわけですよね。その中で最もキーポイントになるのは、私はそのやっぱり豊臣秀吉の朝鮮疾病だと思うんですよ。その中で直重公が竜造寺等をうまくまとめて豊臣秀吉の虎の威を借りたような形でやっていったと思うんですよね。直重の方には抵抗を感じてた勢力も結構あると思うんですよ。特に神崎の江上あたりとかですね、果たしあたりもですね、私が思うには直重はあくまでも竜造寺家の家臣というか家老ということであって、殿様ではないわけですよね、実際です。私は直重が公はもう究極の世渡り上手武将だと思うんですよ。それで、まあ、私が伺いたいのは、朝鮮疾病の分露計上の益をうまく利用して、ポイントになるのはその竜造寺として残したい軽減にと、それから勝重の方がやっぱり実際の子供として可愛いというその極実実の駆け引きが結構その間に合ってるみたいですよね、事実。そこについて私は直重公は竜造寺を名乗るべきだと思いますし、しかし実際名乗ってない。なぜ名乗らなかったのかというと、これを名乗ってしまうとやっぱり高房公の方に返してしまわんばいかんという、そういうことが原因で多分竜造寺を名乗らなかったんじゃないかなと私は思ってるんですけど、そこら辺についてちょっと先生のお考えをお願いしたいんですけど。
竜造寺を名乗れと、まあ、経銀の方から言われるのは結構早いですもんね、あれは。ですがそこで名乗らなかったというのは、あれは一つには、その時点では鍋島が竜造寺から独立するという、完全に独立して、豊臣政権下の独立大名になるという目があったんですね、あとそれからあまりその重視しないというか、気がつかないところもありますけど、やっぱり鍋島一門というのは大きいですから、で、その鍋島の名を捨てるというのはその、本人だけではなくて、その鍋島一門、の方からの、まあ、その期待予防なんかもあったとは思われるんですよね。本当に一番本当に簡単だったのは、その直重が鍋島直重が豊臣秀吉取り立ての独立大名で、それこそ どこか一軍、5万石、10万石ぐらい与えられて独立しておけば万々歳なんですが、残念なことに、それが抜けてしまうと、龍造寺領国30万石を支える人材が本当になかったようですね。まあ、ただこれ弟の長信、高信の弟の長信ですね、宅の入った、これはもう最近の研究なんかで、まあ、実に優秀な、まあ、後方支援の、まあ、病弱になって 病気になってから戦場に出ないわけですけれども、そういうものがあるんですけれども、これにしてもその、まあ、直重の協力なくしてはその30万石一国を支えることは無理だというような認識があったようで、で、まあ、とにかく本当にこれはですね、それはもう言い訳だということに、もう誰からでも言われるはずですが、やっぱり上の要請が大きいです。豊臣政権は本当にこれは諸国の大名、その豊臣取り立ての大名、あるいは豊臣に降伏した大名、それで地方の名族大名、もう全てに、これは統制、これを全て統制下に置く、で、ちゃんとその意味で、もう様々な制度、格式も作っていきます。で、その中でないとやはりいくら何を言ったところで、肥前佐賀龍造寺は生きていけないんです、これに従わなければ。で、でなおかつ秀吉はもうとにかく 一日も早く大陸侵攻、課題入り民政伐をやろうとしてましたから、で、その先陣を切るべき九州の、諸大名にはそれなりのというか、まあ、非常に、重い、軍役を課して、それを実行させなきゃいけない。で、これをやるためにも、もう言ってみればその鍋島直茂取り立ててどっかで、奉行にしてしまえば、まあ、実際やってましたからね、これも、まあ、誰もその辺りまで着目してというか掘り出してないんですけれども、もうこれ1960年代から国史日本史の方の概説的な研究なんかでも、もう秀吉は実は北部九州一帯の奉行に直重をつける、そういう意図があったんではないかというようなことが言われたりしてました。だけどその30万石1万2千の軍勢を、まあ、これを準備させて統率して行かせるためには、これは直重はその龍造寺の臣下につけておいた方がいいという、そういうことがあるんですよね。で、今おっしゃられたようにその究極の世渡り上手の武将であると。だけど同時に、これはもうそれだけ有能ではなければできないわけで、で、その朝鮮において、なんかそのうまいことうんぬんと言いますけれども、これも朝鮮の戦というのはこれは非常に過酷な、本当に過酷な戦でありまして、1万2千の軍勢を率いて上陸して、で、加藤清正と一緒に動きますから、今の北朝鮮の、まあ、日本海側といいますかね、東側の環境道というところ、ここまで行って、で、まあ、一番その日本軍の中ではその成功した部類なんですが、もうそれも結局、平壌で、平城で、小西行長が負けて、まあ総退却になりますから、でその時、かなり苦労してまた帰ってくるんですけど、1万2千が7600までいるんです。で、もう武将も多く戦死してます。で、その、まあ、加藤清正と鍋島直重の関係で、まあ、よく面白いのが、内富兵庫が彼が加藤清正から何でも言うことを聞くという、言質を取ってるんですね。これはその環境道において非常に苦労する清正をその鍋島龍造寺が助けたという、この戦にしたってあんまり知られてないですけど、100人の鉄砲隊が 2,30 人まで減ると、50人の鉄砲隊が 6,7 人まで減ってしまうという、そういう激戦があって、 で、でもう国内での戦争とは全然違う、非常に激烈で過酷な戦争を実際に体験して、でなおかつそれを、乗り越えるだけの力量を直重が見せておるわけですから、そのよく言う言うように私もあちこちで書いたりとか、それ以前からずっと言われていることで、その朝鮮における、まあ、その戦い7年間の戦いにおいて、その龍造寺家中と鍋島直重、がこれが主従関係的なものを、ね、まあ、強めていったというのは、そういう事実です。事実に間違いないんですが、しかしそこにも、ちゃんとけじめがございまして、まあ、これも私も自然な名称穴直げのことから繰り返し書いていますけれども、ダブルスタンダードで肥前の国内、佐賀においてはこれはもう鉄頭鉄尾、龍造寺宗家、正家が隠居した後は高房、これを宗主として、仰いでおります。で直重はその家臣の三代表で、これで起請文だとか願文なんかにも書いてるわけなんですが、中央においては龍造寺高房はこれは無為無官です。直重は従五位下で、さらに勝重も慶長の役、これに参加なんかして、でその大名の正史と同様の扱いを受ける、そういうものが非常にそういうあれですね、矛盾がどんどんどんどん積み重なっていって、関ヶ原の時にはその矛盾を解消しようという、意図がこれが直重にはあったと思います。で上方に、その無為無官の高房をやって、でなおかつその上方に行った軍勢はやはりこれ高房を、まあ、お飾りではありますが総司令官として仰いでる。でこれが当初の予定通りに手柄立てておけば、龍造寺高房はこれは、後その後の政権の中ではちゃんとした地位を得られたであろうというような、そういうつもりがあったんだと思われます。ところがああいうことになっちゃって、でその後、まあ、直重はこれは家康にかなり働きかけて、で、龍造寺高房、龍造寺宗家の地位を少なくとも、その官位面では、まあ、一国の国主波にして、なおかつ鍋島よりも上に持っていくというようなことで、現実的にはそういうところが落としどころだったんでしょうけれども、やはり、まあ、外ですね、古文書には外、我の意、あるいは優雅の我に、意見の意としますが、まあ、いわゆるその自意識が芽生えてきて、やはり自分は国主になりたいということで、さらにそこで摩擦矛盾が大きくなって、ああいう悲劇になったんだと思われます。もうこれも本当に当時の現実的なものと我々が考えていることと、あるいはその、まあ、定義的な情の部分とあと理の部分と、本当にこれは難しいところなんですが、当時は、これは筋目よりも力量で、少なくともその国持ち大名の当主はそれなりの能力がなければならなかったというのがあるわけです。ですからこれがもう少し後のもう殿様はバカでも何でもいいからということであればよかったんでしょうけど、何度も繰り返しになりますが、私はそういう立場でおります、ね、ですから、本当に皆さん不幸だったと思いますね、あの時点で。
私も先ほどのご意見とご質問と同じように、重臣で宴席であったで鍋島さんが龍造寺家を、まあ、踏襲したとかですね、そういった形にちょっと疑問を持っておりました。私は別に戦史を研究しようというわけでも何でもなくて、歴史運動のものでですね、だいぶ前から愛読させていただいています。でまあ、純粋にその権力を継承されたということがですね、いろいろ圧力があったにしてもですね、まあ、当時としてはですね、非常に珍しいことであったんじゃないかと自分は思ってるんですけども、まあ、全国的に見てですね、
こういったイノベーションの形っていうのがですね、末期といえども戦国のようですね。で、まあ、先ほど先生もおっしゃったように地方政府からの、まあ、一定の一本釣り政策というか、まあ、そういうところもあったのでしょうけども、まあ、こういった形で権力継承されたちょっと珍しいんじゃないかと自分個人的には思ってるんですけども、
そういう予測してちゃんと持ってくればよかったんですが、これはですね、そういう龍造寺鍋島の権力移譲が非常に稀有な例であったから注目されて、で、まあ、様々に取り沙汰されたということだったんですが、もう少し広げてみると実はいろんな例があったようなんですね。これも本当には具体的なことを今お話しできればいいんですが、これは佐賀大の佐賀学プロジェクトかあれでですね、佐賀学という、まあ、その論文集がもう今、2冊年間1冊ずつ出てるんですが、それの佐賀学の位置、確かねそこの図書室にもあったんじゃないかと思いますが、これに、野口先生がという方が野口先生という方、申し訳ない、そういった重臣あるいは一族の者がその主君のあれを後を襲ってで、まあ、成り代わるという事例が他にはないのかということ で調べられていくつか事例があるんですね。でこれもやはりより上位権力から、まあ、上位権力ですから有力武将あるいはその非官大名といいますか、そのもう大名クラスの家臣あ、まあ、などで、もう当時としては本当にその奉公ができなければ、主君に奉公ができなければ潰れるわけですから、でどうするかというと、その有力な家臣であるとか一族が人代という形で、人代ですね、人を変わるという、でこれで合戦なんかに出る、でそして、その家中を取りまとめて奉公すると、でそれが認められて、で、こういったものが最終的には成り代わるという事例がいくつかあるようなんです。ですからまあ、逆に言うとですね、そういうことがいやそんな珍しくないんだよという、ことで知れ渡っておれば、その龍造寺鍋島皇太などにの、まあ、言ってみれば風当たりといいますかね、それも少なかったかもしれませんが、やはり、龍造寺鍋島皇太がこれが非常に劇的なものであったから、激しいという意味ではなくてまさに劇場的ですね、最終的にはもうさまざまな、歌舞伎表現にもなってしまうようなことでありますから、ですから実はそういう事例はあったということでよろしゅうございましょうか。後ほどちょっともう少し詳しい情報をお教えしますので、
エッチと申します。最初からずっと参加させていただいております。それで今まで疑問に思ってた答えなんかちょっと教えていただければというふうに思っておりまして、ちょっと時代が少し遡りますけども、龍造寺高信 の、 家臣団の中でどうしてもこなんでこの人がいるんだろうということでちょっと思ってる方がいらっしゃるんですけども、実は馬場っていう武将がいらっしゃいますよね。確か龍造寺とはもう副大天の間柄ではなかったかなと思うんですけども、その中で馬場秋親という武将がいるんですけど、この人は天正6年の筑後出陣の時には第8陣ということで単独で陣を構成しているみたいなんですけど、なぜその家臣として いられるようになったのか、それと意外とその龍造寺氏というのは鍋島さんもそうかも分かりませんけども、意外とその敵対した肥前国内あるいは筑後とか筑前とかその武将の子孫というのは家来に なんかなっている方が多いんではないかというふうにちょっと思うんですけど、まあ、そういう意味では意外と誰でもいれよというふうな感じの武将ではなかったのかなというふうにちょっと思うんですけども、そういう意味では肥前の熊という名称が非常に 適切ではないんじゃないかもうちょっとするんですけど、まあ、そのようなところでしあのまだ他にもいろいろありますけども、ちょっとお教えいただければと思います。
本当にあの肥前の熊というのは一体誰が言い出したんだろうかというのがまだ私もあのもう時折その疑問に思って、まあ、私も自分でも使ってるんですけれども、あのふと思って、これは出典は書質は何だろうかというんで、まだ実はあのたどり着いてないんですが、まあ戦国時代、戦国大名、まあ、血で血を洗う、まあ、実際に、悲惨なこともいろいろありますけれども、基本的には、その根絶やしにするようなことは少ないわけで、なおかつもう龍造寺高信の場合も、まあ、残念ながらあの、まあ、鎌地とあと赤星あの件がもう非常にクローズアップされて、しまったようなんですが、まさにあの敵対武将、そして、その下ったものはこれはどんどん取り込んでいきます。まあ、どこの大名にしてもその勢力拡大はそういう形で行われますから。でその馬場氏に関してはですね、これはもう馬場、まあ、まさにあの、まあ、龍造寺崩れとでも言いましょうか、あのほとんど2世代、滅んじゃったあの時点ですね、まあ阿出の、まあ、黒幕があの馬場さんだったということになるんですが、これは馬場氏は実はこれ商人の流れの、まあ、非常に有力な佐賀肥前の、まあ、勢力でありますから、もう実際これを完全に根絶やしにするなんていうことは実情不可能でして、で、でまさにその後まあ、心中を誓えば、あこれは問い立てて使っていくのが当然であります。だそういう例としては、例えばあの高木明房という化け物のように強いあの人がおりますね、なんかもう魔法使いだとか言われるような、で前田さんのところに逃げた時に、打ってがかかってで首切りを落とされてもまだ暴れたなんていうようなおりますけれども、これも息子は2人とも高信に仕えて、で1人は浮田の宛てで戦死している。ですから実はそのあたり許した相手、そういったものに対してはこれはかなり手厚いものがあり、なおかつその間の関係も良好であったのではないかと、まさに浮田の宛てであるとか各地の戦あの合戦での戦死者の中にはもう今言ったようにその風大天の敵みたいなのの系類なんていうの結構いますからね、まあ、実際それが当時の、まあ、状況であり、あるいは人情であったんではないかと思います、はい、もうまさにそういった遅延血縁が、さらにその遅延血縁が非常に密接な地方であればなかなかそういう根絶やしとかできない、織田政権みたいな、織田政権の末期みたいな大膨張、あれはでそこでのもうさまざまな滅亡というのはこれは非常に例外的なものだと思われますと私は思っておりますので、よろしくございましょう。
私はこの佐賀の戦国史についての講座の途中からですね、興味を持ちまして参加させていただいているものなんですけれども、先ほどですね、もう質問されていた龍造寺から鍋島の方に比較的スムーズにですね、血を洗うような争い事もなく行ったということなんですけれども、私は今回質問したいのは鍋島が政権というかそれを実権を握ってですね、その風下になったというか龍造寺の人々は悶々とした日々を送っていたと思うんですけれども、その中でその龍造寺高信の、まあ孫だったか暇だったかちょっと忘れたんですけれども、その人物が幕府に対してそのお家再興の申し出をしたっていうことを、なんかこの佐賀城のなんか南の方にある法輪院っていうところでしたということを聞いたことがあるんですけれども、そういうところを詳しく分かれば教えていただきたいと思います。
これも毎回お話しているような、 まあ、断片的にお話しているようなところもあったと思いますが、結局あの最大多数の最大幸福をあの追求したのが龍造寺鍋島皇太、まあ、近世佐賀藩の誕生ということになるわけで、一人だけその割り送ったのが龍造寺宗家、高信正家、高房で、そして龍造寺白庵、こういう流れだったと思うんですよね。じゃ あの他の連中が悶々としておったかというと、これもどうか。確かに龍造寺って今誰もいませんよねみたいな質問が昔からずっとあるんですが、これは江戸時代は事実上これは佐賀藩というのは、鍋島龍造寺連合藩でありまして、まあ、有名な龍造寺四家、これは宅武雄、それから須古と諫早、これはいずれもその龍造寺の血筋で、これはもう全て、まあ、佐賀藩の家老職につきます。でそのように、龍造寺、まあ、一門はもうこれはその佐賀藩の中でも、まあ、その迫害とかそういうことはされてはないわけなんですよね。で、まあ、小説だとかそんなんだったらその龍造寺の一族草の根分けでも鍋島が殺して回ったみたいなこと書く人いますけれども、まあ、事実はそういうことはない、まあ、ただ実際いろいろ遠慮がありまして龍造寺は名乗らなくなる、というようなことはありますが、先ほどのまさにその鍋島騒動といわれる、本当はこれは龍造寺騒動と言うべきなんだと思いますが、まさにその龍造寺高房が佐賀の国主として返り咲けないということを苦にして、非業の最後、ね、自殺未遂して、でそして、まあ、その傷が元で死んでしまうという。で龍造寺白庵というのは実は諸子でもないんですよね。まあ、嫡子でもない庶子でもない、母親はよく分かんない、で生前に、認められてたわけでもないと。で、まあ、高房の生前にとにかく生まれたというのは分かったけれども、まあ、そんなものはやはりその鍋島を、まあ、何たって高房の性質はこれはあれですね、直重の直重公の養女、実際には、まあ、孫になりますけど、そういう養女に直してまあ、入れておるわけであるから、まあ、それを、まあ、はばかって、捨て子にしたんだけれども密かに、育てられてて、でそして、まあ、死後発覚したからどうしたかといったら、普通だったらこれ殺すでしょう、そういうのがいたりした、で闇から闇でしょう、そんなことせずに、龍造寺高信子というか、もう龍造寺宗家に非常に関係が深かった法理院に、入れて、で法理院の、まあ、住職にまでするんだけれども、まあ、やっぱりこれも、年取ってくると、でそしては、まあ、さっき言ったその宅 の, そのもう龍造寺もう宗家と言っていい、宗家が断絶した後は龍造寺の筆頭と言っていい、ところからにも、もうこれ非常に優遇もされてたんですが、やっぱり年食ってくると、そういう自意識が芽生えて、やはり佐賀の国主に収まりたいということで幕府に訴え出るわけですが、しかし、もうもはやそういう訴えなんていうのは聞けない状況になってますから、もう秩序が立ってしまってます。で最終的にはその龍造寺白庵はこれは会津に流されまして、流されたというか、まあ当初は会津じゃないね、後に会津に入りました星名正幸に預けられて、で最終的には本当はそういうことはやっちゃいけないんだけれども、会津藩の藩士になって、ずっと続いております。で、幕末では、京都守護式になった時にはついてきて、京都に行って、で、その後例の会津戦争では一族から戦死者も出して、で今も、まあ、子孫の方はいらっしゃいます。講演会にもよくいらっしゃって、で、そういう事情でありますから、龍造寺宗家だけがやはり非常に割を食って、で他の龍造寺諸家もやはりそれは後ろぐらいというか、まあ後ろぐらい後ろめたいのはその宗家に対してはあったと思いますね。ただ実際には鍋島、まあ、藩主と協力して、まあ、肥前一国佐賀藩の経営には当たっておったわけです。 でよろしくございましょうか。
本田と申します。今日はたまたまポラッとこう見学に来まして集まっておられるんで、何事かな、ちょっと話始まったら伺って行こうか、まあ、ちょっと座ったようなことでありますが、まあ、歴史的にちょっと私ほとんども無知なんですけども、龍造寺高信という本を一冊読みましてですね、中身はもうほとんど名前もつながりもちょっとほとんど忘れてしまっていますが、私がちょっと疑問に思っているのは鍋島家の出自ですね。まあ大名になってしまうと、系図というのは清和源氏からどの大名も始まってしまう、あるいは官武平氏ですか、まあ、そんな家系図になってしまいますけども、その龍造寺高信の本によりますと、まあ、どことの龍造寺と誰との戦いだったか、熊代だったか、なんかちょっと窮地に陥った時に、鍋島親子が突如横合いから現れて奇策を講じたかねんだか、それで戦が好転したというようなことで、それぐらいのことで突如として鍋島親子が現れた、あるいはまあ家臣団を持った、ある土地の言える一つの組織だったものだったか分かりませんが、突如として、親子が現れたというような話でね、出自がちょっと発表しないんですね。それとまあ流れとしてはその後高信のお母さんですか、鍋島の何ですか、要は夫婦になりまして、で高信と鍋島家の名前忘れましたけども兄弟になりますね。でそれからちょっとこう鍋島家というのが勢力を持ってきて今の歴史が始まったんじゃないかと思うんですけども、まあ、私がお尋ねしたいのは突如として鍋島親子が現れて窮地を龍造寺の戦いの窮地を救ったということで、羊はどうなんだろうなというようなことなんですね、はい。
そのあたりはですね、そのまあお読みになった本がそう書いてあるだけでありまして、鍋島一門はずっとそれ以前から、もう佐賀に、根を生やしております。で龍造寺一門との関係も結んでおります。で今おっしゃってたのはこれは立縄手の合戦といいまして、龍造寺高信のひいじいさんにあたる甲冑龍造寺家兼が小児氏ですね、小児氏を支えておったことで、でその小児を、まあ、中国地方の大内が、当時はもう筑前太宰府あたりまで抑えてますから、これが攻め入ってきた時に迎え撃ったと。で迎え撃って戦いに利がないところで、シャグマですね、赤く染めた兜を美濃をつけて、で鬼面をかぶった一団の武士が横合いから攻め込んだけど、で あれは誰だという話じゃないんですね。あれはおそらくどういうそのあたりのことが詳しく書かれてないからちょっと分かりませんけれども、もうこれはその龍造寺家兼の呼びかけに応じて、まあ、集まったその佐賀の平野部の、その諸領主の中にこれは鍋島一門もいたわけですから、もう本当にその龍造寺にしてもこの出自としてはその藤原の流れで、まさにその採用奉仕のあの流れで、まあ肥前に土着してということになってますが、鍋島の場合もこれもおそらくは中央から下校してきたものが佐賀で、まあ、開発領主になったと思われます。非常に潔くて鍋島の本当の正式な系図は龍造寺から続いています。龍造寺高信高、正家、 高房が断絶した後に鍋島がつきましたということで、もうそこで言ってみれば、その自分の鍋島本家のというか、その過去は捨てたような感じで公式なものにはしてます。で、諸説ありまして、もう有名な逸話なのが、徳川幕府が諸大名の系図を作るということで、江戸城で鍋島勝重が、直重の息子の勝重が、これが、ね、林大学の神からお宅のご先祖誰って聞かれるんですね。で、それで、こいつ田舎者と思ってからバカにしとんかと思って、で、商人だと言ったら、あ、実はこれ公式な系図作るんですから、後から資料を出してくださいって、大騒動になって、で、領内探して回ったら商人の末裔がいたから、そこから、南国か領地あるからと言って、系図をもらって作ったという話。そのくらいでわけわからんのですよ。いや、そういうことはあるけど、実はうちは佐々木なんだよということを、あれですね、源氏の近江の近江源氏の佐々木ですね、これなんだよということをこっそり、やっぱりその勝重が言ってるから、そういう言い伝えもあったようですね。まさにそういう地方の豪族から戦国大名に、豊臣徳川大名になり上がった存在です。よろしゅうございましょうか。
先生、いつもお話ありがとうございます。いろいろ聞きたいことあるんですけど、1点、ゆそじ高信ですけれども、その、世間一般的にはその暴君だとか何だとか、そういうふうなイメージで、信長の野望なんかでも政治が低いような設定とかにされたりするわけですけども、でも実際自分がいろいろとちょっとこう個人的に喋った見た感じでは、ちょっとそういう悪性を引いたみたいな、その逸話みたいなものもなくって、結局その龍造寺高信 その内政だとか領民だとの関係だとか、そういったものはどういうことだったのかなっていうのを、ちょっと先生にお聞きしてみたいなと思いました。よろしいですか。
はい、この辺りが難しいところでして、内政とは何だろうかとかですね、じゃあ暴君というのは何だろうかということになるわけなんですよね。最初に言ってしまえば、その暴君というイメージは、これは領民をいじめるわけよね、わけですよね。それこそ、家電中級年貢をたくさん取って、で、何かというと、その若い娘はこうさらっていってとかですね、そういったイメージがあると思いますが、戦国時代それやったらとても成り立たないわけで、もちろんそのカツカツに、できるだけ絞り取るということはしなきゃいけませんけれども、これも言ってみればその頂点に立つ、戦国大名がやるわけじゃなくて、もう当時は戦国大名はその自前の領地があるけれども、それと自分と同じぐらいの勢力もある、今では国衆なんて言われてる、そういう大領主、さらにその中小の領主、そのピラミッドの上に立ってるような状況でして、そんなに言ってみれば目の細かい口でこう透き取るようなことで、農民だとか領民をいじめるということは戦国時代は無理ですね。そういうことができるのはもう安定してきた江戸時代、とか、もうまさに完全にその、戸籍的なものができて、まさに上からの太閤検地以後ですね、完全にその領民を個人で掌握できるようになってからですから、それ以前にはとてもできない。いわゆるイメージ的な暴君というのは、これはまず否定されなきゃいけないし、否定できるでしょうし、で、それがそういうふうに言われているのは、これはやはり河内だとか赤星に対する仕打ちが、これが比較的知られてしまったからだということになると思います。実際のところ、東肥前はこれは沖田川店の後でも、例えば裏切りだとか寝返りだとか出ませんから、直接掌握しておる支配下の領主とはこれは良好な関係を持っておって、で、あとこれもやっぱりね、いろいろ調べていかなきゃいけない、今からなんですが、当時の例えば、これはもう皆さんご存知だと思いますけど、中世から戦国にかけては、の農村はこれはいわゆる総村という形で、時にはその戦国大名に抵抗して、自分たちの、その権威 権利を主張できて勝ち取れるような共同体があったわけですよね。佐賀においてはそれがどうだったのかと、こういったことも見ていかなきゃいけない。これがまだちょっと分かんない、まあ、調べられている方、いらっしゃるようですから、まあ、それがまとまったら何か使わせていただきたいとは思うんですけどね、そういう状況でありますから、まさにその暴君のイメージ、そういったものは作られたものであろうと。で、内政というのもこれは平和じゃないとできないわけです。あの治水灌漑をやるとかですね、そういったことは。ですからこれも、当時としてはどうだったかよく分かんない。ただ近年佐賀大の鈴木先生がやられているけれども、当時高信時代の佐賀あの龍造寺領国の経済活動はどうだったかと結構見えてきてまして、きっちり秩序だったことが大規模で行われているようです。ということはそれだけの、まあ、行政的な、まあ、組織というかな、行政的なその命令が出されればそれに応えるような状況があったと。そういうことで、何もかも実はまだ調べが進んでないということで、ご勘弁くださいと。
すみません、ここで一度休憩を取りたいと思います。次は2時10分より始めますので、またお集まりください。